私たちのために十字架にかかり、三日目の間主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週はですね、先ほども言いましたけど、22日の日にまで筑豊に行ってですね、来たんですけれども、男性10人、女性3人で被災牧師もらいましたので、まあ、14人で行ってきたんですけれども、非常に祝福された時を持ちまして、本当に良かったと思っています。ある教会の方がですね、奥さんと子供と一緒に来ておられたんですけれども、その方からの、まあ、反省ね、感想と反省を書いてもらって、今送ってもらってるんですね。それをまとめてこれ以降のためのと思って、そしたらですね、面白いこと書いてあってですね、その牧師さんがね、来た時はね、ちょっとね、まあ、長距離運転してきたこともあって、もうかなり疲れていて、最初すごいひどい顔だったけど、最後にこう、打ち賛美してる時は、全く表情が変わってね、子供が、あんなお父さんの輝いてるいい顔は久しぶりに見たと。で、私もそうですとか言って書いて送ってくれたことがありまして、本当に神様が働いていたんだなということは思います。で、本当に良かったなと思っています。それとともに月曜日の日ですね、ある方の、妹さんの、ご主人が今入院しておられるので、そこに行ってお祈りに行ってきました。で、まあ、お祈りしたんですね。そんなに長くなかったんですけども、まあ、短い時間でしたけどもお祈りさせていただきまして、あんまり長居をしてもしているので、まあ、帰ってきたんですけれども、そしたらそれから何日か経って、いつもその方のところに、そのお見舞いに来てくださっている、お友達がいてですね、その方がですね、来て言われたそうなんですね。先週はすごく、まあ、色が黒ずんでいて心配したけど、今週はすごく元気になって、よかったねって言われたそうなんですね。それを聞いてすごく嬉しかったんですね。やっぱ短い時間だけど祈った時に主が働いてくださったんだなということを本当に思います。小さなことなんですけれども、なんか確かに主が今働いているなということを思いますので、ぜひ皆さんも、ね、機会あるたびごとに祈ってほしいというふうに思います。で、実はその月曜日同じ日の夜にですね、今オンラインされていると思いますけれども、大村のですね、ジョイ牧師のところに行ってきたんですね。で、そのね、でお家で、まあ、礼拝というか聖火をして、お母さんも来られて、87歳なんですけれども、いつも笑顔で迎えてくださるんですけども、今回ちょっときつかったみたいで、本当にきつそうな顔をしておられまして、でだから心配して、集会の前のお祈りをしました。で、集会中にも、まあ、礼拝ということもあったんで、お互いに祈る時間があったんで、その時もお祈りしました。で、終わった後にもっぺんお祈りしたんですね、3回ね。で、まあ、他の方も来たんで、他の方も祈ったんですけど、3回祈ったんですけど、で、まあ、その時はお祈りをして、ね、で、まあ、もう休まれたんですけども、で、次の日朝起きた時に、なんかすごく元気になっておられて、で、お母さんが、その、すっきりしたって言ってですね、それ肘がなんか痛かったそうで、なんかそう言ったのが、もう肘が全然痛くないって、こうなんか肘を動かして見せてくれたっていうメールをわざわざいただきまして、まあ、これも大きな証ではないんですけど、なんかすごく嬉しかったです。で、神様が本当に祈る時にですね、働いてくださって、いろんな方に触れてくださるんですね。で、今、癒しの集会でいろんな技が起こっております。で、先日の癒し集会でね、持ちながらしなさいということでしょうから、持ちましょう。ね、5年半、右の耳が聞こえなかった方がね、突発性難聴ということでね、治った話をしましたけど、息子さんが小学校4年生なんですけどもね、そのお母さんが心も癒されて、ね、綺麗にしてお仕事行くようになって、ね、耳も聞こえるようになったということで、嬉しかったんでしょうね。なんか、言いに来たんですね。来月の癒しの集会のチラシを僕にくださいって、4年の男の子が、ね、25枚って指定してきたんです。で、クラスの数が30人弱なんでしょう。で、まあ、その子のいとこもいるから、まあ、その子はもういいということで、全員に癒しの集会のチラシを配りたいって、4年の男の子ですよ。はい。お母さんが本当に元気になって嬉しかったんでしょうね。全員に配りたいから、ぜひくださいって言ってきたんですよ。私はね、感動しました。直接じゃないんだけど、それ聞いたんですね。で、実際配ったみたいですね。で、子供はずっと見てきてますから、身近でね。で、実際一番心を痛めたりしますから、本当のお母さんが元気になって治ったんだってことが、本当に分かってるんですよね。だから嬉しくて、うちのお母さんこんな元気になったんだ、君もぜひ来いよって、こう、誰も言ってないんですよ。教会の人も親も言ってないけど、本人が向こうから言ってきたんですよね。で、私はこれが宣教なんですよね。こういうことが起こってくると教会はね、成長始めるんですね。どうぞ。で、それはね、その人を祈ったのは私ではない。私も祈りましたけど、その癒しの集会で祈ったのは私ではなかった。なぜそれっていうかね、どなたを通しても働くってことをしてほしいんです。私を通してももちろん神は働いてくださいますが、あなたを通しても神は働かれるんです。でも鍵があるんです。祈る人を通して働く。私もあなたも祈らなければ何も起こらない。もちろん誰か他の人は祈るから起こるでしょうけども、ね、 私なんかと思っても手を挙げて祈る人は神が働き始められるんです。ぜひ ね踏み出してみてください。でサタンは言ってきますけど、ここら辺でねボロボロってね、ああお前が手を置いたって何も起こらないよってね、で手を置いて治らなかったら逆にねどうするんだとかね言ってくる。気にしない。手を置いて治らなかったら、治らないってことはないです。必ずしも働くんですけど、すぐその場で技が起こらなかったら、ね、感謝をしてください。何、ね、か言われたらね、神様働きますからって言ってね、笑顔で対応してください。その時のキャッチフレーズ、栄光は神の、栄光は主のもの、恥は我がものっていうのをキャッチフレーズにしてください。働かれたら、あなたがすごいんじゃなくて神が素晴らしいって。働かなかったら、働かないってことはないんですけど、すぐ結果が見えなかったら、恥は自分が引き受ければいいんです。何か神がちゃんと報いてくれますから。これはもう必ず報いてくれますから。だからね、皆さんね、機会があるたびごとに祈りましょう。私たちは力のない弱いものですよ。私の手はちょっと汚れた汚い手。まあ手を洗ったら綺麗になりますけど、しかし、神様が働かれるとき、奇跡をもたらすようになります。だからね、ぜひ祈ってほしいというふうに思います。それで、先週はですね、火曜日お休みして水木金と回ってきたんで道まで行ったんですけども、水曜日は八代と人吉に行って、八代に行ったらですね、八代の教会の方の三男の奥様がちょっと問題を書いて来られました。かなりシビアな問題でして、真剣にお祈りしました、ね、で前回来た時救われてたんですけども、今回は真剣に祈ってこられました。でその後、宮崎に次の日行ったんですけど、宮崎と延岡まで足を伸ばしたんです。そしたら玉名から来られた方がいて、でその方が連れてきた人がいて、ドライバーの方なんですけど、その人は、30代の男性なんですけど、今まで一回も教会も聖書を読んだことのない人が来て、初めて福音を聞きました。信じるところまで行かなかったんですね。心は開かれましたね。でその次の日に、泉に行ったんですね。で泉はいつも、この教会の野見山さんの奥様の、お姉さんがいるところで、そこでお家でね、ご主人の許可のもと、いつも家庭集会でいろんな方が来てたんですけど、早く教会ができてほしいって言われたんですね。じゃあ信仰の歩みで一番最初米の津公会堂ってところでやってたので、じゃあまたあそこに出て教会としてスタートしましょうかって言ってね、踏み出したんです。そしたらですね、来る予定だった人は来れないって電話入ってきたんですよ。がっかりしたんですけどね、ある方がね、それでも祈りますって言ってたらね、始まって10分か15分くらいしたら来たんですよね。で最初はね、生命保険の生保レディをしておられて、30分しか時間がないって私聞いたんですよ。大体何分ありますかって、30分だったからね、よし30分で勝負と思ってね、もう30分でその人に向かって証と宣教したんです。そしたらね、さあ招こうと思ったらちょっと待ってくださいって言うんです。電話してきますってね、で電話してきてですね、で戻ってきてですね、もう段取りつけましたから最後まで入れますって、最後まで言いました。はっきりイエス様を信じて、その人がね、楽譜初見で歌えるんですよ。わかります？楽譜で初見で歌える。で、安らぎの風の響きを一緒に歌ったらですね、初見なのに私より綺麗な声で歌ってる。九州に新しい戦力がありましたよね。と思いましたよね。と思いましたけど、で、その方は、祈った時に、別に普通に祈ったんですけども、知恵師の言葉を使って祈ったんですけども、すごく触れられていて、流れていて、明確に救われました。で次の集会の日にちも一応ね、この日にしましょうって決めたら、もう書いておられて、仕事が入っても何とかつけていきたいってことを言ってましたよね。で、面白かったので、踏み出したら人が来て、来れないはずだったのに、ちょっと来たら救われちゃったんですね。で、これはね、ちょっと今までにない動きがあちらでもこちらでも起こってるんです。で、明らかに神様が人々を送ってきたり、癒そうとしていることが、もう、ね、はっきりもう2章がもう始まってきてて、ちょっと今年は動きが違うんです。でこれ特に7月に、バチカンとパトモスに行きますから、これ以降大きく動きが変わると思いますので、皆さん家族とか、ね、友人に期待してください。今まで動かなかったものが動き始める、今まで変わらなかったものが変わり始めるので、主に期待しててほしいというふうに思います。それで一緒に入っていきたいと思います。今日はクレネ人シモンという方のお話です。入れていいかな、大丈夫かな。クレネ人シモンの話で、ね、もう一度見ますね。マルコの福音書15章の21節、一節だけなのでもう一度見しますね。そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が稲葉から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせた。どういうことかと言いますと、アレキサンデルとルポストの父だから、このクレネ人シモンという方はアレキサンデルとルポスという 子供がいた。そのお父さんだってことですね。後で大事なのでちょっと覚えてください。ね。で、このシモンさんは、クレネ人だからクレネからやってきたんです。クレネからやってきて、エルサレムに来たんです。なぜか、エルサレムでお祭りがあったんです。で、これはイスラエルで一番大きな祭り、吸い越しの祭りと言います。長崎だったら長崎くんち。ね、長崎くんちが一番大きなイベントですね。で、今でもイスラエルではこの吸い越しの祭りの時、世界中からユダヤ人が集まってきます。だからその頃の飛行機は、満席で、しかも高くて、簡単に取れません。それぐらい今でもユダヤ人が大事にするお祭りです。その祭りの時にそのクレネ人シモンというのはクレネの人だけどユダヤ人なんですね。だからお祭りにやってきたわけです。で、当然お祭りだからそのね、くんちだったらどうなるのかな、なんかこう舞台があるんでしょ。で、なんかいろいろ踊りますよね。それを見る、ね、やっぱりそれを楽しみに来たわけですよ。そしたら人だかりがバーッとあったわけ。人だかりがあったからなんだろうと思ってこう見に行ったわけですね。クレネ人シモンはね、あ、人だかりがあるってな、何かなってこう見に行ったら、実はそれはイエス・キリストがゴルゴタの丘カルバリで十字架にかかるために十字架を背負ってそのゴルゴタの丘まで歩いていた、まあ、ビアドロローサと今言います、悲しみの道とね、その十字架を歩いてた道だった、ちょうど。そんなこと知らなかったクレンジン・シモンは。とにかく田舎って書いてるからね、田舎から出てきて人混みがあったからなんだろうと思ってこうやってきたら、ちょうど目の前をイエス様が十字架を背負って歩いてきてた。後で彼はこの方がイエス・キリストで救い主だと知ってますけど、この段階でね、当時まだインターネットもテレビもないから、そこまでキリストのことをちょっとは知ったと思うけど、いっぱい知ってはいなかったと思うんです。で、しかもこの方がキリストだとまだ知らなかったと思うんですね。だから十字架っていうのは、一番極悪反対にかかる刑だから、囚人が十字架を背負ってるって感じだったと思うんですね。まだこの段階では。じゃ目の前でイエス様がもうフラフラだったので、こう十字架をね、背負ってて倒れるんです。バタンと。十字架を落とすわけです。ね。で、フラフラで倒れちゃう。そしたらですね、イエス様はフラフラでしょ。ローマの兵隊がね、くっついてたんですけども、槍を持ってね。で、こう、槍を持ってくっついたけど、パッて見たらもうイエス様がね、もうこれ以上自分で十字架を背負う人はいないと。ね。で、それで、こうバッと見渡してですね、ね、こうね、見渡してですね、さっきは石田さんがいたからやりたかったんですけど、ちょっと、ね、小川さんも石田さんもちょっと遠くに離れますから、やりにくいですけど、パッて見てね。で、こう、槍を見てですね、はい、お前、ポンって肩を叩く。はい、お前、これ代わりに背負えってこうやる。今だったらね、なんで俺がって言うでしょうけど、当時ローマはイスラエルを支配してて、断ったらそのまま槍で一突きなんです、ね。だから断れない。つまり、ほらお前ってポンって肩を叩かれてお前背負えって言われたら、ノーと言えないんです。やらないと殺されてしまう。だからこれは後で書いてある、無理やりに彼に背負わせて書いてありますけど、まさに無理やり、有無を言わさない。お前背負えって言われて、ってことでね、背負わざるを得ないわけですね。それで、このクレネ人シモンは、この段階ではまだね、イエス様と分かってないから、ね、お祭りを楽しみに喜びに来たのに、ね、お祭りにわざわざクレネからやってきたのに、ね、ここ十字架を、囚人の代わりに十字架を背負って、その十字架で殺される、まあ、ゴルゴダの丘、処刑場まで運ばなきゃいけなくなったの。こんなバカなことないですよね。これ、無理やり背負わされたから。でも、これ面白いですね。まあ、最初はね、と思ったと思うけど、まあ、仕方がないかと思って歩いたと思うんですけど、さあ、ここがポイントなんですよ。その時ね、イエス様が目の前を歩いています。ね、このフラフラフラフラしながらね、本当にフラフラしながらだったと思います。もう、徹夜で三軸の鞭を受けてましたから。ね。そして、面白い、この時、キリストが一番大事な十字架に向かう時、弟子たちは誰もそばにいないのです。三年半弟子にかけた人はみんな逃げてたんです。イエス様を本当に愛した女性たちは遠く離れながらついていったんです。誰が一番そばを歩いたと思いますか？無理やり十字架を背負わされたこのクレネ人シモンが、イエス・キリストが十字架にかかるとき、このカルバリの道を一番近くを歩いたんです。他の誰でもない。そして、ゴルゴダの丘がカルバリまで背負っていって、で普通降ろしたらね、もうさっさとね、やっと終わったってパーって行くと思うんだけど、おそらくこの人は、いや、まず間違いなく行かなかった。後の記事を見たら、自分が追っていたその十字架にかかるイエス様を見たの。なぜか、皆さん雰囲気ってあるでしょ。アトモスフィア、あったかな、ねね、雰囲気。例えば病院でも学校でも、あ、先生もいますね、学校でも病院でもあるじゃないですか、雰囲気って。別に喋らなくても、ね、病院に入った瞬間ね、なんかこうキーンってする緊張のある病院もあれば、あったかい病院もあるじゃないですか。学校もそうでしょ。同じ学校でもクラスによって違うじゃないですか。なんか別に何も喋らなくても入った瞬間、なんかこうほっとするクラスもあれば、キーンって緊張するクラスもあるじゃん。 教会も一緒ですね。教会とどんな雰囲気なんでしょうね。ね温かい雰囲気がいいですよね、やっぱりね。教会も来てまで緊張してね、終わってからね、マッサージ、ね、やっぱり教会というくらいききね、ほっとしてね、思い下ろしたいですよね。で、それで、あるんです、雰囲気。喋ると雰囲気が出てくるっていうのもあるんですけど、喋らなくても感じる雰囲気ってあるんですよ。わかりますよね。人間は霊的な存在で、それを感じれるんです。わかるでしょ、なんかわからないけど、なんかほっとするって。なんかわからないけど、この人言ったらほっとするってね。なんか、ね、でもその人言ったら、別に何も言われたわけじゃないけど、もう緊張してしまうとかね、あるじゃないですか。で、キリストの真後ろを、この人は十字架を追いながら歩いていったんで、自分がね、帰りにしようって、この人何なんだろうって思ったと思う。で、よろよろしながらね、最初は。でも歩きながら、キリストの背中から、キリストにしか出せない、キリストしか持っていない、言葉にならない、愛とか哀れみとか、なんか本当に流れてきたと思うんですよ。おそらく彼が人生で今まで会ったことのない、触れたことのないそのものを感じたはずなんです、当然。で、最初はね、なんで俺はこんな目にあったんだろうと思いながら歩いていくときに、なんか、そんな心がどっかに飛んでいって変わっていく自分ながら、あれ何なんだろうこれはって。この人はって。しかも、ユダヤ人ですからね。クレネにいるユダヤ人ですから。だからクレネ人なんですけど、エルサレム来たわけですから、聖書知ってるんですよ。だから、この人がもしかしたら、メシア、救い主なのかな、と思いながら来て、そして自分が背負ってきた十字架にカルでつけられるでしょ。やっぱそこまで来たら最後まで見たくなるじゃないですか。それでね、こうつけられて釘打たれた時にね、普通ならギャーとかーというのにね、言わないでね、父親から許してください。彼は何をしてもわからないんですって言うわけですよ。と思ったと思う。で、十字架の上にかかってもね、全然文句も言わず、ギャーともわーと言わずね。それで、囚人が最初、あなたとっても相手にしないのに、一人の囚人が、私を思い出してくださいって言った瞬間に、今日あなたは私ともにパラダイスにとかね、目の前にいるお母さんとかのためにね、ここにあなたの息子がいるとか言ったりね、それずっと見ながらね、この人は分かったんですね。この方が救い主だって。この人が待ち望んでたキリストなんだって分かったんですね。なぜそう言えるかって。実は彼はこの後帰ってね、自分の子供や妻にキリストの話をしたことが分かる。ロマ書を見てください。ロマ書の16章、まあ、開けれない方はこちらで開きます。ロマ書の16章の13節、これは説があって同じ人だという人と違うという人もいるので断言はできません。でも私はおそらく同じだろうと思います。で、仮に違ったとしても、彼は家族が救われたと思っております。13節ね、ロマ書の16章13、こちらで読みしますね。私の同じ聖書の方は315ページ、これパウロが書いた手紙です。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。ありがとうございます。何があったらルポスによろしくって書いて、神に選ばれた人ルポスってのはさっき言ったアルキサンドルとルポスとの父って書いてあるから、シモンの子供なんですよ。だからシモンの子供のルポスはパウロから主にあって選ばれた人ルポスによろしくってわざわざ挨拶をしてもらえる人になった。しかも彼と私の母って、彼の母はシモンの奥さん、わかりますよってこと、ちょっとわかりますよね。だからヨハネと喜びの父誠私、ね、で私が救われたと。で、そのね、ヨハネ君によろしく、神に選ばれた人ヨハネ君によろしく、また彼の母によろしくって言ったら私の妻、わかりますよねってこと。そういうことで、だからクレネ人シモンの息子がパウロから主にあって選ばれた人をよろしく伝えてほしい。で、あなたのお母さんは私のお母さんと一緒ってことです。例えば、のどみちゃんっていうのがいます。今 CS やってますけどね、右手の人。のどみちゃんは、霊的にはですね、山本牧師はお母さんなんです。まあ実際的にも、それぐらいの私の方がいてもおかしくないんですけど、まあお母さん。ね、で、今度、オリベットといって、鹿児島で選ばれた、篠口彩さんも志望大学にいて、その頃に救われてますので、長崎は救われて、山本さんを通して救われて、母のように慕ってる。例の兄弟みたいなものですね。で、その時、肉の母じゃないけど、ね、篠口さんがね、のぞみちゃんのお母さんによろしくって言った時には、肉のお母さんだけじゃなくて、山本さんのことを意味する。のぞみちゃんと私のお母さんによろしくねって言ったら、山本さんによろしくってことを意味する。言ってことわかりますよね。で、ここでパウロは、ね、彼と私の母っていうのは、ルポスの母は彼の母ではない、肉的には。でも母のように慕ってるルポスのお母さんによろしく言ってほしいと、パウロが シモン、クレネ人シモンの子供のことを神に選ばれた人といい、その妻のことを自分のお母さんと慕うぐらいに言ってくれた信仰の家族になったんですよ。すごいと思いませんか。パウロにそうやって言われてほしいと思いませんか。 あなたの家族のことを神に選ばれた誰それさん、その家族によろしくってパウロに言われたら、なんかウキウキっとしませんか。いや、やっぱ嬉しいですよね。それぐらいすごい家族になった。なぜかって、彼は無理やり十字架を背負わされたんです。その十字架を背負っていなければ、おそらくこのお祭りは楽しかったでしょう。家に帰った後、妻や子供に面白かったとっていっぱい話をしたでしょう。でもそれだけのことです。この祝福を受けてなかった。十字架を背負ってですね、何度あれがと思ったけど、背負いながら歩いていった。やっぱりきついと思いますよ。その時キリストの一番そばを歩いた。そして十字架のキリストを見て、彼はイエス様を信じて、その後彼の家族は救いに預かったんです。で、皆さんね、ここまではシモンの話。さて、ここからあなたの人生にも起こるんですよ。お前あれって、なんでどうして、なんで私がそんなことをしなきゃいけないの、あんたがやれってね。そんな遠回りをなんでしなきゃいけないの、そんなこと無駄な時間よって、もっと早くストレートに行きたいわって思うことあるんです。理屈はその通りなんです。でもちょっと大丈夫ですよ、全部ダメだと言いません。でも神様が導くときってあるんですよ。神様がですよ、全部そうだとは言いませんよ。でも神が導く、その時にそれをクレジンシモンみたいに受け止めて、やっぱり人間だからね、と思いますよ当然。と思うけど、文句言ってたら見えなくなるんです。前を歩いているキリストが、ね、この群れは感謝をしないと、感謝に切り替えてね、感謝しますって言い出すとね、そのうち前を歩いている人の影が見えてきてね、よく見たらキリストでね、そこから流れてくるね、祝福がわかる。今回平明智君がね、長男がね、本当にお父さんに憎んでた。で、本当に激しい喧嘩をして家でした。厳しかったから。ね。それで冗談にでもね、親父が死んだら帰るなんていうぐらい、ちょっとそういう感じになって、でも本当に死んじゃって帰ってきて、ものすごい後悔をしたけど、その後結婚して子供ができて、今回本当に言ったんですよね。自分が父親になってわかったって。子供がね、憎い親なんて基本的にはいない。基本的なね、親だって人間だから、すごい傷を受けたり、痛んだ場合はちょっと別ですよ。でも、タイル牧師はそんなことなかったから、本当に愛してた。自分も分かると、今になって。ね、で、本当に父親は自分のことを思ってくれた。で、本当に今、悔い改めているって言って、本当に感謝してるって言ったんですよね。面白い、親になって分かったですよ。十字架って2つあるんです。1つはね、十字架の前に来てね、ああ、神様許してくださったありがとうございます。嬉しいってこう十字架の恵みを受けるんですよ。もう1つあるんですよ。このクレンジ師みたいにね、十字架を引き受けなきゃいけない時があるんですよ。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって言って、もちろんキリストの十字架と私の十字架は根本的に違いますよ。これは間違いません。根本的に違います。私が誰かの身代わりに罪なわない絶対できませんからね。でもね、なんかなんで私がこんなことって思う、でも確かに神様言ってるなって、頭と理屈は分からないけど神様言ってるなと思って十字架を引き受ける時、十字架を見てるんじゃなくて一緒に十字架の側に立つんですね。分かりやすければ、子供の時だってお父さんの愛は分かる。でも自分が親になった時に初めて親の側に立って、あ、こういう気持ちだったんだって分かる。それと同じことが十字架にもある。苦しみを引き受けて十字架を負った時に初めて分かってくることがあるんですよ。それを知ってるかどうかって大きいんです。具体的な話で言えば、例えばね、いくつかあるんですけど、まあ、ちょっと以前話したと思いますけど、祈ってたらこれが示されたから、久しぶりですけども、宮崎の南牧師ね、彼はミスターケンタッキーですよね。で、ケンタッキーでバイトしたけど、ちょっと前の話なんですけど、3月4月にごそっと辞めていくんで、みんなね、あいとかファーストフードがで採用されて、4月5月に新人がいっぱい来る。で、彼はキャリアだから、アルバイトなんだけども、なんだっけ、シフトマネージャーをしてて、まあ、副店長みたいなもんなんです。で、彼が任されちゃう。で、新人ばっかな。最初の頃はもうクレームだらけですって。ある日もうクレームだらけで、もう全部それ自分が対応するんですって。クレームが来たらね、ただ新人ばっかだから、あのクレームを起こすのは新人、対処するのは自分、わかるでしょ。これアルバイトしたことがあるけど分かると思いますよね。新人ばっかだからね。それで、あ、すいませんでした、わーって言ってね、わーって言って、はーって言って、なんとかんでかって言ってね、歩いたり電話は鳴ってくるし、いやいやね、これもこれこそ強いられた十字架ですよね。 南君頼んだとか言ってね、それで新人ばっかり当てがれてね、君なら大丈夫とか言ってですね、言う方は簡単だけどやられる方は大変ですよね。それでみんな失敗するからそのクレーム全部自分が受けるわけですよね。で、南がこんなこと思ったことは、佐賀、長崎、宮崎とずっとケンタッキー一筋で十数年ですから、ね、キャリアなんですけど、初めて思ったそうですね。やめたいって。もうやめたいって思ったんですって。それぐらいきつかったんです、その日。でもね、ああ、すまずい、感謝、感謝しますとかね、慌ててトイレに行って、ハレルヤとか言うんですって、でもまた来るでしょ。そう、そうしながらね、初めてやめたいと思うぐらいきつかったんですって。ところがその日ね、実はケンタッキーにはね、ミステリーカスタマー制度ってあって、特に今年の4月から新しい導入されて、ミスターカスタマー制度、前からあったけど新しいことが導入されたのは、その向こうの本部の、お偉いさんがお客さんの一切わからないでお客さんの一人のふりをして勝手にやってきて全部チェックするんですって項目があって、ね、で点数をつける。で売上とそのミステリーカスタマーになったその人がつけた点数がその店の評価になるんです。売上とそれがこの2つで評価されるんですって。そのミステリーカスタマーが実はその最悪だった日に来てたんですって。後になってからこうファックス送られてくるけど、ね、送られてきてパッと見たらその日だったんですって。で、うわーこれは最悪の日じゃないか、うわーと思ったんですって、ね、そしたらね、その次にですね、採点が書いてあってですね、100点満点だったんですよ。えっと思ってびっくりしたんで、彼はその日接客はほとんどしてないの。10分か15分だけで3人だけ相手にしたんですって。だから、誰だったんだろう、あの日もむちゃくちゃだったのに、100点ってことはその人だけうまいこと言ったんだなと思ってね、ああと思って見てたら、順番で来るんですって。で、時間ができたんですって。この時間ってすごいきつかった時間じゃないか、誰もいなかったんだと思って。で、彼が見ていったら、名前が出てくるんですね。南って出てきたんですね。つまり、まさに彼が、もう、その対応した15分ぐらいの中に、3人対応したその3人の中の1人がミステリーカー様だった。で100点満点を取ったら今年から3点か5000か忘れた商品券が出ることになってた。で言ってました。商品券ももちろん嬉しかったって。でもね、すごい慰めを感じたって。神様って見てくれてるんだって。あの日のあの時、もう最悪だった日にミステリーカスタマー来て、普通だったらちょっとタイミングずらしたらもう最悪の点数になっても仕方がなかったのに、まさにこのタイミングで来て満点で商品券までもらえて店の評価抜群ですよね。でね、本当に慰められたってね、なんかものすごく嬉しそうに言ってました。神様の慰めと愛を感じたって。わかりますか皆さん。あのね、彼はそれを引き受けてたんですよね。で神様は知ってちゃんと報いてくれる。でこれは以前お話したことですけどね、もうちょっとだけ話してありますね。彼は今、2つの店やってるんですね。1つは、イオンモール店という九州で一番売り上げのある店、もう1つは JR 宮崎駅前店、これは九州で一番売り上げの悪い店、九州一番と九州ベッタをやってるんですね。両方のシフトマネージャー今両方やってるんですけど、でも面白いけどその前にね、イオンモール店だったずっと。で宮崎 JR 駅前店にはいろんな店長を送り込まれたんです。誰が行ってもダメだったんです。それで彼はアルバイトだし店長じゃないんだけど、幹部がもう彼のことよく知ってて、キャリアだからね、鳴らしてきたんです。もうあなたアルバイトだからこんなオーダーはできないんだけど、申し訳ないけど JR 駅前店に行ってくれと。この時はもうこっちはイオンモールやめてね、行ってくれと。そしてこの店を立て直してくれって。店長じゃないんですよ。店長は別にいるんだけどね、もう店長は一応いるけどあなたに任せるからって、幹部から呼び出しくって行ってくれって。もう一応お願いなんですけど、半分オーダーですよね。行かないならやめてくれみたいな感じですよね。なんか無理やりですよね。それで行かされたん。ね。で、前話してますけど、そしたら行ってみたらそこにですね、自分より年上の、九州男児ですからね、九州やっぱり縦関係で強いですから、ね、その年上の、しかもその店の子さん株がいてですね、それが全部裏で牛耳ってた。で、その人に何か言ったらきっとね、喧嘩になるってことはすぐ彼も分かった。だから必死に感謝してよって、でもやっぱり言わなきゃいけないから、ちょっとこれがまずいからこうしてほしいってことを言ったらカチンと来たみたいで、最初はぶつかってきた。それでもやっぱ言わなきゃいけないから感謝しながら言ってたら、ぶつかってきただけじゃなくて沈黙してきた。そのうち自分だけで店の全員を巻き込んで沈黙した。で前言ったでしょ、普通彼は厨房の人なんで、厨房のプロなんで接客には出ないんだけど、どうしても出なきゃいけなくなって出た時に、ね、なんか、はい、何かが何とかってこう言うじゃないですか、マイクで。私よく知らないけど、ファーストフードの時は後ろで作って準備するじゃないですか。で彼がなんかチキン何ピース何とかサイドオーダーのサラダないないって言ったん。普通後ろでちゃんと準備するのに、 その人が全員に遅れを出して、南君の言うことは一切聞かないってことで、誰も何もしない。ファーストフードですよ、スピードが勝負の。仕方がないから彼が慌てて後ろに行って、やって作って、こうやって持ってきてて、そんなことしたらますます売り上げ悪くなる。そういう状況になったん。半年間続いたんです。その間彼は感謝と喜びをし続けて、よっぽどやめようかと思ったけど、祈るとやめちゃいけないっていうから、感謝と喜びをしながら、もう店に行ったらトイレに行って、喜びの声を上げながらやってたん。ね。そしたらある日またその一番のその問題の人と二人並んで、接客しなきゃいけなったんですよ、人がいないから。で彼は挨拶をして、おはようございますとか言って、挨拶 おはようございますって言ったのかな、挨拶をした。無視ね。でお客さんここで、その時間一番来ない時間だったから、私はね、おもむろに向こうがですね、喧嘩を売ってきた。なんでお前はこの店来たんだって言ってね。いやだから、いや実は幹部に言われたって。アルバイトの前はなんでそんなことをやるんだってね。いやでも主要に言われたんだ、大体お前はね正社員でもないのに一体何の仕事してんだってね。他の店ではもう牧師とよく知られたんだけど、まあそこでは聞いてもらえなかったんでしょうね。いや牧師ですって言った。は？牧師？牧師がなんでこんなとこいるんだ。いやアルバイトしてるからって言ってね。ね、喧嘩ですよ。聞いてくれるなんてなくてね。そのうち ね、なんで牧師なんかしてるんだってね。まあ言葉の弾みで言っちゃうんだったんでしょう。でもそれが鍵ですよね。で彼は話した。いや実は僕は不登校でしたってね。で親が毎日横で祈る、隣の部屋で祈るけど、明日の朝こと絶対教会行く、学校行こうと思うけど朝になったらいけなくて、そして困ってたんですって。でもその時アメリカに行って感謝ということを知って、それであったらいけるようになったんです。それで神様のことを知って、それからもうこういうふうになって、こういうふうになって、こう簡単にかいつまんで話したの、簡単にね。それは別に相手聞いてないんですよ、前見てね。聞いてるか聞いてないか分かんないけど、まあ、言ったんで黙ってたんで、全部話し終わった後にしばらく沈黙がついた後に彼がおもむろに言ったんですね。実は俺の息子も今引きこもりだって、3年間ぐらい部屋から一歩も出てないって言ったんですよ。初めて心開いたの。おいで南君は祈っていいですかって言ったんですよ、牧師だからね。相手がね黙ってたんです、やっぱりね。で彼は祈ったんです。もう短いですよ、職場だからね、お客さん来なくてよかったよね。ほんの2分1、2分の祈りです。でも真剣に心込めて祈ったで終わったんで、アーメンって言ったけど、相手は無視してた、無視したけど聞いてた。そしてその日はそれ以上何もない。次の日ね、彼が来て言ったんですよね。昨日は祈ってくれてありがとうって。息子が今日3年ぶりに昼ですよ。いいですか？不登校してる子は夜出るんです。不登校したことないか分かるけど。なぜかって言ったらね、人の前に出たくないから暗い時に出るんです、これは。ところがね、昼、太陽のある時に部屋から出てきて、外に行ったんだって。学校に行ったわけじゃないけど、これは奇跡だって。昨日お前が祈ってくれたからだ、ありがとうって言ったんですよ。その時にね、今まで申し訳なかったって謝ってきたんですよね。半年彼は辞めることができたけど、感謝し続けて十字架を引き受けた。そしたら単に回復じゃなくて、その子の人生にまで祝福が来た。それでどうなった？そっからその人が変わったでしょ。その人変われば店のみんな変わりますよ、ね、まだ売り上げがガーッと上がったわけではないんですって。あまりにも悪すぎたからあまりにも悪すぎたから、今まだ最下位だけど、こう一つダントツで悪かったところが、なんか他のセルぐらいにまでなってはまだ悪いんですってでもうんと上がってきたそうですね。でもまだ悪いんですって。これ現実の話です。でそれで話終わらない。で彼は今はまた両方の店のシフトマネージャーになってるんですけど、そうなる前にまずそのちょっとだけもうちょっとだけ話してね終わります。でそこのシフトマネージャーをしてる時に、シフトマネージャー会議ってのは福岡であった。で彼は行ったわけです、その一番最悪の店でね。今は両方やってるけど、その時はその JR 駅前店だけねやってた。そしたらね、そのシフトマネージャー会議でね、分かれるんですって。分科会があって、でその各グループが提案するんですって。それがねクレーム対応なんですって、彼の得意ないや面白いけど、シーバ牧師もね、何かあったらシーバ牧師が任されるんですって。クリスチャンって面白いですね。感謝を知ってるからね、死の時間の人で大体クレーム対応させられる。みんな感謝で逆転しちゃうからシーバ牧師も何かあったらシーバ牧師頼んだって言われるんですってで彼もそうなんですけど、それでそのグループ4人のグループになって、で提案することになったんだけど、そこに1人ね、福岡のいつもトップの店があったんですって。とか今年ね、JR そのイオンモール店が勝って2番になったんですって。1番だけはボーナスが出るんですって、本部から。それは結構多くて全員に出るんですって。 その福岡店はいつもそれをもらってたのに、イオンモール店が一番になって逆転して今年もらえなかった。ただ彼はもうイオンモール店やめてとか、やめさせられてこっち来たんですよ。でもそれならその人がね、もう彼に敵対的に丸出しでですね、なんか話してもね、もう喧嘩腰でですね、何言っても相手にせずにぶつかってるんですよ。なんていうかなと思いながら感謝したんですって。そして話してみて分かったの、その人がその店だって。しかもその人がね、今年は自分がシフトマネージャーになってから2番になったからね、もう怒ってるわけですよね。でイオンモール店も言ったんですって。だから、あ、すいません、私もイオンモール店じゃないんです、もうかあの私が帰られて今 JR 宮崎駅前店ご存知ですか。は、あ、あの有名な一番売り上げのないトップから別ったですからね。あ、そうで、今はそこのシフトマネージャー、今日もそこのシフトマネージャーとして来てるんですよって言ったら、人間って元気ですね。あ、そう、ニコマだって、あ、そうって急に態度が変わった、全部元気ですね、え、急に態度が変わったね、なんだイオンモール店じゃなかったのかって、おお、一番を取って奪っていったチームじゃなかった、あ、そうなの、あ、 JR 駅前店に急に態度が変わった。そこから急にベラベラ話し出して、話してたら彼の母校と同じ学校だったの。でその横にいた人が、彼はあの、福岡で高校に入って佐賀で卒業したんですね。その福岡の方がその人で、佐賀店の人がいて、佐賀店の人は卒業した同じ高校だったの。もう話が盛り上がっちゃって、ね、なんでお前この店でやったとかいろいろ話になって、でまた証しになっちゃったの。その証のうちに、あの、勝手な証しをしたそうです。その70何ピース作ってしまって、絶対売れなくて店長に怒られたのに、祈ったら神様売ってくれたって話をしたら、みんな分かってるでしょ、専門家で、びっくりしてですね、それは奇跡だってみんな驚いたそうですね。それでね、すごいことに、そのミーティングの時に、その一番反発した人にね、いや、それすごいな、お前の信じる神様、信じませんかって言ったんですって。信じる信じるって、あ、じゃあ祈りましょうか、祈る祈るって言って、ミーティングですよ、公のミーティングの中で、その人キリストを信じたんですよ、真面目に。面白いでしょ。一番ぶつかってきたの息子さんが回復し、一番ぶつかった人がイエス様を信じて救いを受けたんですよ。彼が文句言わずに十字架引き受けたら、これがね、十字架の力なんです。いやね、人生には嬉しいことばかりじゃない、嫌なこともある、理解できないこともある。もちろん神じゃないのに頑張ると言いません。でも確かに神の手を感じたら、理解できなくても分からなくてもしっかり受け止めて感謝しましょう。私我慢しようと言ってるんじゃない、そこをしっかり引き受けて感謝していくと、神様の用意しているすごいドラマがある、必ず逆転がある、その用意した栄光が現れる。それをね、見ていきたいと思う。私ね、リバイバルの鍵ってここにあると思ってるんです。で、どうでもいいね、ある方は今そのまさに十字架の真っ最中でね、もう嫌だと思ってるでしょ。そりゃそう思いますよそれが十字架だから。でもね、感謝をして主に祈ってみてください。主が力をくださって、その向こうにある祝福を見せてくれます。ある方は今それが迫ってきてる、逃げたいと思うでしょ、よく気持ちわかります。でもちょっと待って、祈ってみよう、神様これ私の十字架なんですかって。で、ある方はシモンと一緒、逃げれない、もう嫌をなしに来る。そういう時に皆さんね、嫌をなしに来た十字架はね、ギャーギャー言わない、なんで私またこの道で言わないしっかり受け止めて感謝して引き受けると、前を歩いているキリストが見えてくる。そのキリストから流れてくる愛と力が、あなたとあなたの家族の人生を変えてしまう。いい意味でですよ、必ず祝福に変わる。それをね、ぜひ受けてほしい。いやね、神様は私たちを祝福するために召したのです。で、面白いことに、祝福に行くパターンとして、でもこの十字架を通して来るパターンが結構ある。これは最初嬉しくない、でも実はこの後に来る祝福ってすごく大きいんですね。それをね、ぜひ皆さんね、見ていっていただきたいと思います。ちょっと長くなりました、お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。クレア人シモンはもし断ったら殺されてしまう状況の中で、引き受けたら得ませんでしたけれども、しっかり十字架を引き受けてイエス様の後を歩いていくうち、この方がどういう方か言葉ではなく霊に分かったんだと思います。十字架のイエス様を見た後、本当に救い受けて家族全員がキリストの命に預かりました。私たちの人生にも正直に言って、なんで私がこういう目にあったり、こんなことをしなきゃいけないんだと思うことが、実は職場で、家庭で、教会の中でさえ起こることがあります。学校でもあります。でも神様、そんな時にあなたが許されたことを感謝を持って引き受け、 その向こうにある神様の計画と素晴らしい祝福を必ず見ていくことができるように主が力強いと思って導いてくださることをお願いいたします。一人一人にその神が用意されている栄光を見ることができるようにどうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかりませんのでまず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。あなたの心からの願い、それを神様前に素直に大胆にためらわずに出してください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、心の問題、体の問題、お仕事のこと、学業のこと、神様はどんなことを言ってもバカにしたり笑ったりしません。しっかり受け止めて答えてくださいます。この主に向かって祈りましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫びと願いを聞いて答えてくださり、奇跡と癒しを与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キャッテメツ、心と体を治れ。脳に触れてください。足に足のしびれ、足の痛み、イエス・マッテメツル癒されよ。股関節、イエス・マッテメツル癒されよ。首がなんか痛い、それから喉、首、喉、肩、首に触れ、喉に触れ、肩に触れてください。イエス・キリストって血潮を吸います。やっさりよ。夜眠れない不眠症の方に与えてください。不眠をその人の力で去ってみる。出て行け。今晩から熟睡できるように、すぐに熟睡できるようにしてください。恐れと不安を去ってみる。その人の力を去れ。躁鬱病、統合失調症、不安神経症、ここにいる方もオンラインの方もイエス様って命ずる。いやっさりよ。それをもたらした悪しき汚れた霊を、その人の力出ていけ。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる。完全に治れ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事を祝福してください。仕事の人間関係を祝福してください。あらばらばらばらばら、離れている家族がいて、その家族のことがなんか最近どういうわけかわからないのが気になってしまう。その方は祈りなさい。その人のことに関して丁寧に感謝していきなさい。そうすると神様があなたに具体的に語っていきます。ある方は手紙を書くように、ある方は電話するように、ある方はメールをするようにいきますので、まず祈りなさい。はっきり祈っているとあなたの内側に確信が来るので、それをしなさい。それをしないと後で後悔します。それをするときになんか思いもしない展開が始まっていきます。主はあなたに深い癒しと解放と回復を与えようとしています。イエス様触れてください。働いてください。耳鳴りがして止まらない方、これ霊的なものの影響なので、ちゃんと牧者に対応してもらいなさい。これが断ち切れることによってなんかすごくあなたは霊的に解放されて大きく変わります。イエス様、その耳鳴りの根本の原因に触れて解放を与えてください。イエス様って足切れを断ち切る。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしく。